理研 CBS プレゼンツ真夜中の脳科学 Brain Science Round Midnight。 町の外れの路地裏のとある小さなバー、マスター竹内香織お気に入りのジャズが静かに流れる。そこへふらりと訪ねてくる脳研究者たち。グラス片手に今宵どんな話に花が咲くのやら。
現在のその脳科学と精神疾患というものですね、これの関係って多分一般の方は、まあ僕も含めてほとんどね、分かってないと思うんですね。精神医学っていうと普通の方は、まあ精神科医の方とかを思い浮かべるんですけど、そういったものとはまた違う意味での精神疾患を研究している方がいるというか、
うん、
っていう話ですよね。
そうですね、必ずしもそうではない場合も、私なんかは元精神科医で、かつ脳科学者っていうカテゴリーなので、
はい、
である先生なんかは本当に今でも現役の精神科医を週一やっていて、脳科学をやってるって先生も実際理研の CBS にですけど、はい、多くはやっぱり脳科学ってあまりにも複雑になりすぎてしまったので、臨床をやりながらやっぱりやるにはちょっと膨大すぎるんですね。そうするとどうしてもかなり 100% のエフォートをそこに突っ込んでいって、それで一生懸命頑張ってもちょっとずつしか進まないという、そういう感じです。
精神疾患っていうと、薬を飲みますよね、
はいはい、
でそのでも薬がどうして効くのかなんていうことはどれくらいこう科学的に解明されてるんですか？
それは本当に痛いところについていただいてありがとうございます実は悲しいことに、病態整理がうつ病にしても統合失調症にしても完全に分かってないという、抗生剤とかすごい分かりやすい例えなんですよね。バクテリアがいるからバクテリアを殺しましょうと、バクテリアの材料である例えば細胞壁を作らないようにするようなベータラクタマーゼインヒビターっていうのを使うとバクテリアが殺せます、
はい、
これ根治薬とすると、でただ熱が出たから熱を下げますっていうのを対症薬とすると、精神疾患は全て対症薬なんですね。根治薬は一剤もないんですよ。なぜかというと原因が分からないから。
こう人類の幸福のために、動物を実験をしていろんな知見が集まると、それによって例えば将来的に人の精神疾患みたいなものが治療できるかもしれない、そういった大きな目標というか全体像があると思うんですけど、例えばその iPS 細胞みたいなものを使って、直接はその動物を使わずに実験をするとか、そういったことも行われてはいるんですか？
もちろんそれも同時で行ってて、やっぱり iPS 細胞は人間の遺伝子をフルセットで持ってるわけなので、
はいはい、
今だからオルガノイドって書いてミニブレインっていうんですけれども、ある条件を満たすと大脳皮質ってこう1層から6層まで層構造になってるんですけど、大脳皮質のような構造を作れるとかいうミニブレインっていうものまで iPS でできるようになってますね。すごい話題になったのは、そのミニブレインからオルガノイドから脳波が取れると、で脳波が取れて、それが胎児期のぐらいの成熟度の脳波が取れる、そのミニブレインにも意識はあるんじゃないかと。
意識がある
で、そういう意識があるのかないのか、あったとしてそれをやってはやっていいことなのか、それをちゃんと生命倫理として議論して実験してるのかっていうことがすごく大きな議論になりましたね、
はいはい。僕なんかも友人というか若い友人とかと、ね、こう話をしていると、大学院とかに行っていて将来どうするのとか話をしてて、やっぱりね、いやさすが研究者は無理ですって人多いですね。なんでってやっぱ聞いてみると、いや生活できないしとかいうのが先に来るんですよ。
できますよ、全然
生活はできる。
それは研究は面白いので、若い人はアカデミア離れなんかしないでぜひこっちに来てください。楽しいですよ。で私その群馬大学の教授辞めてこっちに来てるので、
はいはい、
で群馬大学にいればずっと65までもう入れたわけですよね。
そうです
よ。でもやっぱり最先端の研究がしたいなって思って出したら取ってくれて、で5年後に審査を受けてダメだったらクビなので、相当リスキーなことはやってるんですけど、 でもすごい楽しいですよ。
あれですか、その楽しさとそのリスクというのは常にやっぱり同時に存在するものかもしれない。
そうですね、リスクのない人生なんてそんな言葉もありますよね。